説教 CD、 いつ終わりは来るのだろうか。話、金城重弘。
いつ終わりは来るのでしょうか。詩編119編の130編、130節、御言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与えますと書いてある。これを新改訳で見ますとね、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと書いてある。御言葉の戸が開くと、特にこの新改訳を使わせていただきます。この間広島行った時に 2,3 日聖書研究やっていたんですが、とっても見晴らしのいいところで、この、お風呂は1階にあるんですが、大浴場です。一人でね、ローマの休日を楽しみました。そして、悠々と今度は4階に上がっていくんです。いつも鍵閉めたり開けたりしなければなりませんのでね。で、登っていったんですが、何か知らないけども3階で降りてしまった。私の部屋の番号は413号室。13号ということしか頭になくて、3階で降りて13号、13号、13号と言ってね、行ってみて、部屋を開けようとしても、カチカチカチカチ、おかしいなぁ、カチカチカチカチしても開かないんです。どうしてかなと思って、もし部屋の中に誰かいたならば、もうカンカンに怒られたでしょうね。幸いに誰もいなかった。見たら、鍵見たら、413番、4階なんです。もうがっかりしてね。そしてもう一回登って、413号室、こう、鍵を当ててやった。カチッと開いた。御言葉の戸が開かないことがある。いくら読んでも、聖書読んでも、わからない時がある。けれども、聖書を解釈するのには、正しい鍵を用いなければならないんですね。で、ダニエル書の今読んだところは、非常に難しい、セブンス・デイ・アドベンチストにとっても。で、終わりの時になってというから、南の王が北の王と戦いますから始まっています。これを、理解するためには、11章から読んで、初めから読んでこなければなりません。そう。いつになったら終わるんだろうか。もう、未信者でさえも、もう世の終わりじゃないかと、いうほどです。あまりにも異常な、異例なことが、次々頻繁に起こっています。我々予言の民、セブンスデイアドベンチストは、いつ終わりは来るのか。神様が時が経つにつれて、さらなる大いなる光を与えようとしていらっしゃいます。弟子たちがイエス様に質問しました。マタイ24章は、の3節から読むと、オリブ山にイエス様が座っておられた。弟子たちはどうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますかということを聞いたんです。これはエルサレムの滅亡のことも表していた。けれども特に世の終わりのことを言ってたんです。あなたがまたおいでになる時、キリストが再びこの地上に再臨なさること、世の終わり、その前にどんな前兆があるんですか。先ほど言いました12、ダニエル12の5節。 余布を着ている人というのは、これは誰のことかというと、イエス・キリストのことです。ダニエルはイエス・キリストに聞いたんですね。この異常な出来事はいつになって終わるんですか？イエス様の弟子たちが聞いたのと同じことです。異常な出来事、驚くべきこと、不思議なこと、この終わりの出来事、いつになったら終わるんですかということです。これは何のことを言ってるかというと、世の終わりのことを聞いてるんです。私はこれを聞いたけれども、さっぱり悟れなかった。だからもう一回質問したんです。二回目。お若しよ。これらのことの結末はどんなでしょうか？結末って終わりのことです。これらのことの終わりはどうなるのでしょうか？終わりの時はいつなんですか？いつ終わりは来るんですかということです。我々は最後の民、時代に住んでいる神の民はこれをよくよく研究しなさいと預言者は言っています。だけどこれは終わりまでは秘して封じておかれなければならないダニエル書の一部分です。はい。この今、聖霊に導かれてという本が出ていますが、本当はこれ牧師たち、伝道者たちへの勧告という本です。翻訳されています。ここでエレン・ジー・ホワイトは覚えていらっしゃる。二度にわたり、ダニエルは時の終わりまでどれほどの時があるのですかと聞いた。終わりの時じゃなくて時の終わり。使い方二つあるんですね。終わりの時というのはヘブル書の一章にもあるように、巫女イエス・キリストはこの終わりの時に巫女を通して語るというふうなことが書いてありますが、旧約聖書から見ると新約は終わりであったんです。けれども旧約聖書、新約聖書、そしてだんだん時が過ぎて18世紀に来て終わりの時ともエレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃる。ところが二度ダニエルがイエス様に聞いているのは時の終わりであるんです。もう最後の最後のこと。どうなるんですかと聞いてるんです。一つ、この異常な出来事はいつになって終わるんですか？これらの結末はどうなるのですか？二つとも終わりのことを二度聞いてます。二度ダニエルがイエス様に聞いたことはここしかない。ここしかない。ダニエル8章には一度しか聞いてない。はい。で、簡単に11章の40節からのことを終わりの時、時の終わりについて理解するためには、一番初め1節から読んでみなければなりません。細かいことをやる時間がありませんが、最初はペルシャから始まっています。ペルシャの帝国の後、ギリシャが起こります。ギリシャはアレキサンダー大国死んでから4つの国に分かれて、やがて2つになる。エルサレムを中心にして、北の国、北の王、そして南の王というふうに、北の王と南の王の戦いが展開されていきます。やがて、ローマ帝国に移ります。ローマ帝国も滅ぼされて紀元457年滅ぼされて、やがてローマ封建が出現します。ローマ封建が紀元538年に至上権を唱えてから 予言された通りに1260年間、中世時代、ヨーロッパを支配しますね。だけれども、これはローマ法王は1798年ピオ6世がボナパルト・ナポレオンによって一度致命的な傷を受けましたね。1798年。けれども、また立ち上がってきて、今度は全世界を支配するために行動するということがダニエル書にも黙示録にも書いてあります。はい。で、40節から北の王と南の王という言葉が出てきましたね。はい、終わりの時になって南の王は彼というのは北の王です。北の王と戦います。あるいは北の王に戦争を仕掛けてくるというんですね。北の王というのは法王教、ローマ法教は戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように台風のように南の王を攻めて国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎる。さあこれが何を意味するか。北の王というのはローマ法教ということは分かっている。南の王は今二つの意見がある。我々の教会で一つは無神論権力共産主義、もう一つはイスラム勢力。今はどっちがどうとは研究しませんが、北の王ローマ法王教はもう致命的な傷が完全に癒されようとするところまで今来ている。で、南の王は、これはイスラム勢力だと今説く人たちがいます。おそらく私もそうだろうと思っています。そして今、バチカン、ローマ法王教、その同盟国、米国をはじめ、イギリス、ドイツ、フランス、そして NATO、北大西洋条約、こぞってイスラム帝国に今攻撃をしようとしているところです。ね、米国の主導する対イスラム国家戦争に、今や世界の80カ国から、戦闘員を、徴兵してるんです。80カ国が米国に先導されて、あの、イスラム国家 ISIS をね、この地球から撲滅しようという展開が今なされています。聖書の御言葉を理解するときに御言葉の塔というのがありましたね。出てきましたね。特に聖書の予言はきちんとした綿密な研究をして開かないと開かない、理解できない。弟子たちはメシアなるイエス・キリストがこの地上においでになるとき栄光の主王の王として来られると期待していた。ダニエル書の9章の予言の一言葉を見失ってしまった。何であったかというと、70種の予言が、ユダヤ人に定められていましたね。セブンスデーアドベンチさんもこれよく知ってるはずです。その中にイスラエルの民、あるいはユダヤ人のその恩恵期間が定められていた。で、その中に、メシアがいつ来るか、いつイエス様が十字架にかかるかということを詳しく予言されていたんです。けれども、弟子たちでさえも、 62週の後にメシアは立たれるというあの言葉を見失ってしまったんです。まさかイエス様が十字架で死ぬということは考えられなかった。栄光の死を待ち望んでいた。62週の後にメシアは立たれる、十字架につくという予言がはっきり書いてあったのに、鍵が合わなかった。わからなかった。その結果、大失望しました。サイリン運動もそうです。初期のサイリン信徒たちは、ダニエル書8章の14節、2300の夕と朝を重ねてから、それから聖女は清められて正しい状態に復する、一日一年と予言を計算することで2300年ということが分かった。ウィリアム・ミラーは1844年にこの地上を清めるためにイエス様再臨なさると、大再臨運動、覚醒運動が起こったんです。アメリカばかりではない、ヨーロッパにも。聖女をこの地上だと思い違いしたんです。天の聖女のことなんか全然頭になかった。ヘブル書見れば、あるいはダニエ、黙示録見れば、天に聖女があることがわかるのに、それがわからなかった。1844年10月22日にイエスもおいでにならなかったので、大失望したんです。さて、我々最後のセブンスデイアドベンチストは、どうも最後に予言期間、ダニエル書12章にある予言期間が理解できないままで、ああ、あれは、1844年にもう終わったんだ。あの予言は終わった。で、研究しようともしない。今度皆さん大失望したら大失望で終わらないですよ。永遠の運命が決定される。永遠の運命が。どうしても、このダニエル書の十二章の予言は、時明かされなければならない時に今来ているんです。簡単に行きます。11章の40節。北の王、ローマ法教は、また麗しい国に入ります。また彼、北の王、法王教によって多くの者が滅ぼされます。さあ、法王教は、全世界の人を今手中に収めようと今我々の目の前に展開してますね。エドム、モアブ、アンモン、ビトラのうちの主の者は彼の手から救われます。英語では逃れる。ローマ法王教の支配から逃れる、救われる、逃れるという、こういう意味がある。この41節からローマ法王教の世界支配のことが書いてあるんです。しかしローマ法の支柱に入らないで、その新世界秩序に入らないで救われる人たちがいるということが書いてある。そう。で、42節、北の王、ローマ法教は国々にその手を伸ばし、日本にも、日本にも知らないうちに、しっかりとローマ法教が、法教は自分たちの地盤を作り上げているんです。最近出たクリスチャントゥデイという新聞の記事を後で皆さんに差し上げますが、欲しい人は言ってください。そして、エジプトの地も免れませんと書いてある。ローマ法の支配から逃れて救われる人と、 救われない人がいるということですね。逃れる、逃れませんと言って書いてあるから。詳しい説明はしません。これは皆さん、ローマ法教の世界支配陰謀は、世界統一政府はまだ未来のことであるんです。でしょ？未来でしょ？これよく頭に入れてください。まだ未来です。43節。ローマ法教北の王は金銀の財宝とエジプトのすべての宝物を支配し、経済支配。リビア人、エチオピア人は北の王、法王教の後に従います。全部従っていく。経済支配すればね、世界は支配できるということです。黙示録13章と似てます。法教に従う人と、その手から逃れるグループがいるんですね。これも未来のことです。未来。まだ起こってません。ところが、44節。しかし東と北からの知らせが、ローマ法教を驚かし、法王教は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りを持って出て行きます。法王教驚かせて、そして怒らせる事件が起こるんです。ね。全世界を支配したかと思ったら、東と北からの知らせが彼を、法王教を驚かせて怒らせる。そう。これが最後の戦いに突入するんです。もはや、アルカイダとか、それからいわゆるイスラム国家とか、過激派イスラムに対する、もう、戦いではない。最後の戦いは、神の戒めを守り、イエスの証を持つ者たちに矛先が向けられる。時が短いのを知って、大いなる怒りを持って、先民に戦いを挑んでくるんです。この東と北からの知らせ、彼を驚かせるの。なぜかというと、見てみましょう。これもまだ未来のことですよ。まだ起こってません。はい。東と北からの知らせ。黙示録18章の一節。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。未来のことです。彼は力強い声で叫んでいった大いなる叫びで、倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となったバチカンです。ローマ法教。この全地を明るく照らす、主の栄光によって照らす、大いなる御使いは誰かというと、最後の宗教改革運動です。未来です。エゼキエル43章の2節を見ると、その時見よ、イスラエルの神の栄光が、あれ？東の方からと書いてある。東の方から。北が、その来る響きは大水の響きのようで、地はその栄光で輝いた。黙示録18章はそのことを言ってるんです。黙示録7章の2節、またもう一人見つかりが、生ける神の印を持って、火の出る方って何のことですか？東の方です。はい。火の出る方から登ってくるのを見た。彼は地と海を損なう権を授かっている4人の見つかりに向かって大声で叫んでいった。火の出る方から、東の方から、良き知らせ、良き訪れが、ローマ法王北の方を驚かせ、怒らせる。なぜ？なぜかというと、各時代の大総統を見ると、 第三天使の使命はエリアの霊をもって、学歴ではなく聖霊の力によってローマ法王教の罪を暴露する。第三天使の使命が後の雨の力によって伝えられるとき、ローマ法は驚くんです。そして怒って戦いを挑んでくるんです。これ怒ってますか、皆さん。先民セブンステアドベンチスに怒ってますか。怒りました。1844年前に。これから未来のことです。じゃあ北からの知らせというのは何でしょう。詩編48編に説、シオンの山は北の橋が高くて、麗しく全地の喜びであり、大いなる王の都、北に神の御座がある。イザヤ44章の3節、ルシファーは言ったんですね。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、なんて書いてますか、北の果てなる周回の山に座し、神の御座に座そうと野心を持っているのはルシファーでした、ね。だから北、神の御座に向かって最後の準備をして、至聖所に向かって祈っている人たちに後の雨、聖霊降下が来る。その後の雨によって大いなる叫びが叫ばれる。そう、これが法王教を怒らせてるんです。怒らせるんです。これも未来のことです。今後の雨降ってますか、皆さん。大いなる叫びなされてる。未来のことです。はい。そして45節、法王教は海と麗しい聖山との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。アブラハムがある地に天幕を張ったということは、その地は彼のものだということでありました。全世界を支配する。そして法教はついには滅びに至るんですが、まだ未来のことです。これから法教はどんどんどんどん世界制覇のためにつむじ風のように国々に今入っています。これ未来のことですね。はい。さあ、十二章の一節、これはね、本当はヘブル語ではね、これは十一章、十二章、何章何章と区切っていないんです。章は後からつけたものです。続きです。その時、あなたのためを守っている大いなるミカエルが立ち上がります。ミカエルというのは誰ですか？イエス・キリスト。イエス・キリストは死聖所における最後の贖い、罪の処理を終わったら立ち上がるって言うんです。恩恵期間の終了です。恩恵期間の終了。起こりました、1844年以前に。起こってない。これからのことです。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。大いなる悩みと言います。人類史上かつてなかった大患難の時、1844年以前に起こりました？起こってない。これからのことです。恩恵期間終了してから7つの災害が降るんです。その次、しかしその時、あなたの民は救われます。すなわち、あの書に名を記されているものは、皆救われる。黙示録13章の8節と似てますね。あの書というのは何ですか？子羊の命の文に留められている者たちは、みんな救われる。1844年に以前に起こりました。未来です、ね。 この未来ですということによく気をつけてくださいよ。それから二節、また地の塵の中に眠っているもののうち多くのものは目を覚まします。そのうち永遠の命に至るものもあり、また恥と限りなき恥辱を受けるものもあるでしょう。死んだ義人の復活、1844年以前に起こりました。未来のことです。恩恵観の終了の後です。そう、義人たちの復活、イエス・キリストが再臨なさるとき、復活が、生徒たちの復活がある。これはエレン・ジ・ホワイトは再臨の直前の第三天使の使命を信じた者たちが眠っていて、イエス様がこの地上においでる直前、おいでになる直前に復活する人たちに当てはめています。そう、生徒たちの復活、これ今あえて特別な復活と、から再臨の時の、アダムから始めてダビデ、今まで眠っている義人たちの復活、今区別しませんが、エンジンホワイトは特別な復活があるそうです。あの時第三天使の使命を信じて、ね、眠った人たちと、それから彼を差し通した者たち、ピラトをはじめ、特別に悪人たちも復活するそうですね。そしてイエス・キリストのこの再臨を目撃するんだそうです。三節、賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至るでしょう。これは過去ですか未来ですか？これも未来ですね。まだ起こっておりません。これは永遠に救われた者たちは星のように輝く。ここで十二章の三節で終わっているんです。これも未来です。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘しておきなさい。この書を封じておきなさい。多くの者があちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。あのヨーロッパのユダヤ人のウォルフという人は、この知識が増すというのは時に関する知識と大事ごとに書いてある。五節、そこで我ダニエルが見ていると、他にまた二人の者があって、川の、一人は川の彼方の岸に、一人は川の彼方の岸に立っていた。私は、かの天布を着て川の水の、上にいる人に向かっていった。この異常な出来事はいつになったら終わるんですか？不思議な驚くべきこと、終末事件は最後はどうなるんですかと、これが最初の質問です。六節がね、エリン・ジューファイとここで2回質問していると言っています。そして答えは、かの雨布を着て川の水の上にいた人が、イエス様は天に向かってその右の手と左の手を上げ、永遠に生けるものを指して誓い、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去るときに、これらのことは皆成就する。全部十二章の三節まで全部成就するというのを私は聞いた。ここにね、一時と二時と半時というのがあるから、ダニエル書7章にも書いてあるから、これは1260年のことだと解釈するんです。同じ言葉だからといって同じ時を表しているか、そうしようとするから11章から12章にかけて戸が開かないんです。予言は1日1年という解釈以外にはないという、もう凝り固まってるから理解できないんです。私は聞いたけれども悟れなかった。 あのダニエル書の8章の14節の聖女が清められるという幻はマレーと言ってヘブル語で、あれは悟ったと11章の1節に書いてある。けれどもハゾーンという幻は終わりの結末のことに関する予言は悟れなかったんだ。我が主よ、これらのことの結末はどんなでしょうか。答え、彼は言った、ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。このことは終わりの時まで秘し、かつ封じておかれます。ジェームス・ホワイトも、ユーラヤ・スミスも、11章の40節以降は理解していなかったんです。まだ、開かれる時ではなかったんです。そして多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は悟るでしょう。神を恐れることは知識の始めであると言われてますね。さて、答えです。12章の11節、ジョークが、これは、犯罪という言葉は、これは、犯罪という言葉はこれ、翻訳者が付け加えた言葉であると言われてて、ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立てられる時から、何と書いてますか ?1290 日が定められている。そして12節待っていて、1335日に至るものは幸いです。これ、1844年までに起こりました。これらの不思議なこと、驚くべきこと、異常な出来事、1844年で世の終わりでした。キリスト再臨なさった。そんなことないですね。けど我々のセブンスアドベンチストは、鍵開けようと思っても開かない。過去に置いてある。だからダニエルよ、あなたは分からなくていいから休みなさいと言われる。終わりの時に賢い者は悟る。イエス様が言われた。24章の15節、預言者ダニエルによって言われた。荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ、悟れと言われた。この荒らす憎むべきものが立ったら1290日。そして待っていて1335日に至るものは幸いですよということです。人類歴史の結末。時の終わり。終わりの時の時の終わりのことを言ってるんです。はい。ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立つというのは一体何だろう。これはジョークに関してはね、やはり安息日とか主権とか、まだいろいろ意見が一致してません。今、それは話せない。いずれにしても、ジョークが取り除かれて、で、荒らす憎むべきものが立つのを見たならば、読者よ悟れと、イエス様おっしゃった。いろんな洪水や地震や竜巻や、まあ、様々なもう、世の終わりの印が、疫病やら、戦争と戦争の噂、もう我々は、もう頻繁にそれを、聞いたり見たりしてます。だけども、はっきりとした荒らす憎むべきものが立つのを見たならば、あと何日と言われてる。荒らす憎むべきものとは何かというと、エゼキエル8章の15節、16節。この8章を見るとね、いろんな偶像、神が憎むべきものであると言っておられる。忌むべきものであると言ってらっしゃるが、最後に、さらに、大いなる憎むべきこととは何か見せましょうと言って、そして 主の宮にその背中を向けて、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいった。さらにさらに大きな神が最も憎む偶像は何かというと、太陽だって言うんです。というと、何でしょうか、これ。日曜礼拝ですね。日曜礼拝。これがはっきりとした印ですよと、イエス様おっしゃった。このね、荒らす憎むべきものってのは、あの憎むべきものというのは、太陽礼拝。荒らすというのはその後に来るんです。これが立ったならば、日曜休業礼が全世界の人々に強要されると、地球は荒らされていく、荒廃するというんです。日曜休業礼が立つと。日曜礼拝が強要されると。ここでお分かりですか、皆さん。神様が最も憎むのは、東の方に向かって太陽を拝んでいる。今日でいうローマ法王教の権威の印である日曜日を全世界の人々に強要するという事件が来ることが黙示録13章にも書いてある。そう。この荒さに憎むべく者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れというのを、ルカによる福音書は、こう言ってる。同じことです。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時、もうその滅亡が近づいたと悟りなさい。エルサレム、滅亡は紀元70年でしたね。その前に神は、イエス様は、エルサレムが崩壊する前に、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、逃げなさいとおっしゃった。逃げた人は一人も滅びなかった。逃げた人は、皆死んでしまった。あるいは離散していったんですね。で、なぜこの、二つの、表現をしているか、まだ研究する余地があると思いますが、マラナタという本にエレン・ジー・ホワイトはこう言ってる。要点をまとめますと、エルサレムがローマによって包囲されたとき、争いに組むべきものが立つとき、それが逃げる合図であったように、米国で法王教の安息日が強要されるとき、大都会を脱出するときである。これが最後の印である。つまり日曜休業礼というのを米国が、国が憲法を変えてそれを強要するとき、これを荒らす憎むべきものと言ってるんですね。この前途の危機14ページには、米国が共和政体としての憲法の原則をことごとく放棄し、我々はその時こそ我々はサタンの驚くべき時がやってきたこと、また世の終わりの近いことを知る。今我々いろんな印を見て、もう世の終わりが近いなとわかるんですが、あと10年か20年かさっぱりわかりませんね。けれども、はっきりわかることは、この米国が憲法を変えて、そして日曜休業令を強要するとき、世の終わりの近いことを知りなさいと預言者は言っています。スタディバイブル新約聖書589ページに、人間の法律が神の律法により高められて、この地上の権力が週の第一日を守るように人々に強制しようとするとき、何と書いてますか？ 神が、サタンがじゃなくて、前の文章ではサタンが働く時が来たことを知りなさい。今度は神が働かれる時が来たことを分かると書いてます。はい。一応休業で争いに組むべきものが立ったならば、詩編119の126節に、彼らはあなたの掟を破りました。今はあなたが働かれる時です。だから、サタンも働くが、神様も介入し、働く時であるということが分かる。時が、いよいよ近いことが分かる。どれくらい近いのかは、はっきり分かっているんです。これは、イエス・キリストの再臨がいつということではないですよ。このね、1844年の後は、何年何月何日という特定の時はない。日曜休業令は何年何月に立つとか、後の雨は何年何月に降るとか、恩恵が何年何月に終わるとか、キリストの再臨何年何月に来るとか、そういう特定の時はない。これがね、証の文にエレン・ジー・ホワイトは83回使っています。特定の時。そのことを言って、1844年以後、特定の時はない。けれども、予言の期間はある。それは、米国日曜休業令が立ち、それが強要されると、迫害が始まる。一時と二時と半時、1260日、三年半ね。そして、そして、憎むべきものが立ってから1290日、そして1335日まで待つものは幸いである。いつ始まっていつ終わるか。ごめんなさいね、僕だけ水飲んで。いつ始まるかということはわかる。いつ終わるかということは聖書には書いていない。けども、ヒントが大総統に書いてあるんですね。だから、今は、この、いつ1290日が始まり、いつ1335日が始まるか。で、実際の迫害は、日曜休業令を礼拝日としてみんな守れという、教養が始まってから、それをしない人は迫害される。ですから、我々が待つのはね、日曜休業令がいつか、それが来たら、もう、イエス様のご再臨も近いということがわかる。大迫害が勝つなかったとの迫害が来る。後の雨、そして、おいなる叫び、ミカエルが立ち上がる、かつてないほどのおいなる悩みの時が来る、神の民は、終局的に皆救われる、そして、生徒たちが復活する、そして永遠に至る。その事件は、この日曜休業令が立ったら、もう次起こる。だけども、イエス様の再臨なさるのは、いつかということはわからない。ただ、エレン・ジー・ホワイトは、天からの神の御声が再臨前に、神の御声が来るとき、キリストの再臨の日時が初めて発表されると書いてある。聖書には書いてないが。そして永遠の契約が宣言される。そして神の民が救出されて、祝福が宣言される。英語で祝福という言葉は blessed 同じ言葉ダニエル書と書いてある言葉幸いである はい。まとめてみますよ。御言葉打ち開かれると、御言葉の戸が開かれると、ドアは開くんです。部屋は開く。善悪の大相当の結末のことをダニエルはイエス様に聞いているんです。1844年にこれらのこと起こらなかった。あの驚くべき異常な出来事、何のことですか？法王が全世界を支配する。二番目、後の雨、大いなる叫びで神が介入なさる。三番目、ミカエルが立ち上がる。人類恩恵期間の終了。そして四番目、大いなる悩みが始まる。七つの災害。そして神の民が救出される。生徒たちが復活する。そして永遠に輝く御国が出来上がる。これらの異常な出来事はいつ起こるんですか？1844年に起こる？1844年10月22日にイエス様再臨なさる世の終わりと思ったから、これらの数字を無理やりにあの表に入れたんです。けども、1844年過ぎてから我々の教会は1844年までに1290日、1335日、1260日という、あれは消し去った後で出た表には、その表が欲しい人は差し上げます。研究したい人は。ね。で、もう一つ。1290日、1335日と言っている言葉は、ヘブル語で読むと言うんです。読む。ね。それはどういうことかというと、2009年、安息日学校教科の12課に書いてありました。読む。これは、この、読むに数字がつくと、伴うと、時期通りというんです。象徴的に、解釈しない。ね。読むという言葉に数字がつくと、時期通りということは、1290日、1日は1年だから1290年とやります？ここは、時期通りだということですね。1335日、1260日の迫害期間、未来であるということ。未来。さあ、そうすると日曜休業令が出たら、私たちはね、イエス様の再臨が近いということがわかる。そして今日曜休業令に向かってバチカンも米国も動いてますよ。日曜日は全世界こぞって家庭の日にしましょう。健康の日にしましょう。家庭の日。止める者も貧しい人も公平に日曜日はみんな休ましょう。休みましょう。貧しい人たちだけね、働いて日曜日働いてというんじゃなくて、みんな日曜日は休みましょう。と、今、盛んに、会議がなされています。あのね、カリオの教会に行くために、名古屋から高速に入ったんです。そしたらね、急にお腹が痛くなってきたんです。急にお腹が痛くなって、あいやいやいやいやと思って、そしたら、どこで降りようか、もう、ギノザで降りようか、いや、もう少し我慢しよう。ギノザ過ぎて、だんだん痛くなってきた。ギノザ過ぎたら、休みどころどこだったかな、ギノザと金のところにあったかな、あるいは金と石川のところ間にあったかな、もうね、運転しながらもうたまらないんですよ。たまらない。早く来ないかな、早く来ないか、金過ぎた。金過ぎた。ああ、じゃあ、あ、そうだ、石川の前だった。そして、あ、もう少しだ。あと何キロ、何キロ、何キロとこう書いてあるからね。標識に。我慢に我慢を重ねて、そして、休みどころに入って、トイレに行った。あっしゃみよ。 本当に良かった、気持ちが良かった。最後の大いなる悩みの時にね、神様は神の民の慰めとして、この終わりの時、縮められて、そして短期間に世界の働き終わって、そして次々何が起こったら順序よく起こってくるのを見て、忍耐することができるんだ。我慢できるんだ。あと2年、あと1年、あと半年。神のための慰めのために与えられたんです。この予言が今まで必死で封じられていたんだが、今解かれ始めているんです。私はこの予言、研究すればするほどもう嬉しくてたまらない。夜の夜中までこれを研究することが、御言葉が与えられて、これを私は食べました。それは私の心の喜びとなり、楽しみとなりました。イザヤ40章の一節、神を言われる、慰めよ、我が民を慰めよ、ね、年頃にエルサレムに語り、これに呼ばわれ、その服役の期は終わり、その咎はすでに許され、その諸々の罪のために2倍の刑罰を主の手から受けた。慰めのために、かつてなかったほどの迫害、悩みの時、大いなる時を通過するために、神様はこの時の予言を今開封しつつあるんです。今我々の教会でね、170年間も再臨近い、数年のうちに再臨があるかもしれない、再臨近しと言ってね、待っていたのに、だんだん年取って増員ホームに行く、みんな死んでいく、葬式が絶えない、再臨本当にあるのかなぁと、あるおじいちゃんが口走ってました。主の日はの幻は、日は伸び、すべての幻は虚しくなった、これがイスラエルのことわざとなるって、ことわざ。だんだんそう増えてきて、我々の教会水尾してますよ、皆さん。それゆえ彼らに主なる神はこう言われ、私はこのことわざをやめさせ、彼らが再びイスラエルでこれをことわざとしないようにする。人すべての幻の実現とは近づいたというんです。だから予言の研究がどんなに大事であるか、ね、主人の帰りが遅いと心の中で思っている人たちが少なくはないです。これで終わりですが、私たちは見守っていなければならないのは、荒らす憎むべきものが立ったならば、イエス様のおいでになる時が非常に近いということです。いつかは知らねえのってずっと待ちに待っていましたけれども、憐れ深いイエス様は一つの明確な印をお与えになった。日曜休業礼、ね、そしてその事件が非常に近づいてる。まあ、あそこで洪水があった、あそこで地震があった、竜巻があった、氷が降った、もういろんな印がね、頻繁に起こっていますが、また喉元すぎれば何ですか、暑さ忘れる、再臨神とは過ぎたらまた世の中の人と同じようにね、また眠りこける。だけどそういうのを見て、我々は神戸を挙げて我々の救いが近づいているのを知らなければなりません。我々の教会の中、 教会の外、イエス様がもう最後の働きを死聖所で終わって、そしてこの地上に再びシミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会を迎えにおいでになる時が近づいたということを知る。印が我々に与えられている。その印が間もなくバチカンと米国を聖なる同盟で今このことが立てられようとしている。だからかえって我々はもう本当に世知辛いこの世の中だけれども、どれくらい生きるかわからない痛み苦しみ悩み、そういうものと戦いながらも希望と喜びと確信を持ち続ける時ではないでしょうか。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。